おはようございます。はじめの祈りをいたします。神様、皆をあがめます。10月に入り、第最初の第一の聖地の朝を迎えることができて、この世にして愛する兄弟姉妹たちと共に礼拝を捧げることができますからありがとうございます。 2,3 人私の名によって集まるところに、私もその中にいると主は約束してくださいました。主が共にいてくださることを覚えてありがとうございます。今日もこの礼拝を通してあなたの皆が崇められますように、あなたの御国が来ますように祈ります。主よ、今からあなたの御言葉を語ります。どうぞ聖霊様の助けをお与えください。聞く人一人の心を主が開いてくださり、お語りください。待ち望みつつ、感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。毎週水曜日にですね、聖書研究祈祷会を行っておりますけれども、今聖研ではヘブル書をずっと学んできました。で、今はヘブル書の11章というところに入っておりまして、そこには旧約聖書のたくさんの人物の名が記されています。信仰によって歩んだということで、旧約聖書の代表的な人物の名が出てくるわけです。今日皆さんに受付でお渡ししておりますけども、聖書人物略図というのがインターネットで印刷することができて用意したんですけども、今日のとこヘブル書の住所ではアベルとかですね、それからノア、アブラハム、そしてイサク、ヤコブ、ヨセフという人たちが出てきたところでした。で、今日からですね、私もこの礼拝で10年間聖書を解き明かしてきましたけれども、いろんな箇所を学んできました。新約にしようか旧約にしようかなと思いながら神様に祈ってきたんですけれども、しばらく旧約聖書の人物をですね、何か取り上げて学んでいきたいなと、そのように願わされています。新約聖書と旧約聖書ってありますけれども、多くの人は旧約聖書は難しいとかですね、あるいは現代ではなかなか受け入れられないのではないかっていうような箇所があって、あまり旧約聖書を読まないっていうことが多いと思うんですね。新約聖書はよく読むけれども、旧約聖書はあまり読まないっていう人が、多いんじゃないかなと思うんですが、実は新約聖書っていうのは旧約聖書が元になってこう書かれているので、やっぱ旧約聖書が分からないと、新約聖書も分からない、両方そういうふうに言えるかなとそのように思うんですね。で、ある方がこのように言いました。旧約を海に例えれば、新約は島になる。島は単独ではなくて、海があってこそ島がこうあるわけですよね。同じように旧約がなければ新約も存在しない、そういうふうに言えると思うんですね。そういう意味で旧約聖書から、旧約聖書を学ぶということは非常に大事なことかなと、そのように思っています。で、本当はアダムから始めたいんですけども、アダムから始めてずっとマラキまで行くとですね、 さん時間かかると思うんですね。なかなかですね終わりが来ないということになるので、もういっぱい人物がね出てきます。男性もあれば女性も出てまいります。で、私はあんまり皆さんがね、知らない人っていうか、あんまり取り上げられない人物、まあそういう人物を、選んでいったらいいのかなと、まあそのように思って、今日は第1回目はヨシュアです。まあヨシュアは皆さん、知ってる人のうちに入るでしょうか。皆さんのこのね聖書人物略図をどうぞ見てください。ヨシュアを押さえてほしいと思うんですけども、まあ今日ヨシュアを、見てまいりたいと思うんですね。で、今日はヨシュア記の23章のところを読みました。ここはすでに老年になっているヨシュアの姿が書かれてあり、そしてそのヨシュアが代表の人たちを集めてその告別の説教をしたという箇所が先ほど読んだところであります。なんか先週とよく似てるなと思われるか分かりません。先週もシメオンとアンナを取り上げてですね、老人の信仰者の姿ということを見ましたけども、なんか続きなんですか先生って言われそうなんですが、そうじゃなくて、このヨシュアという人の、まあ、晩年のところを、まあ、開いているわけであります。で、このヨシュアっていう人の最後の告別のこの説教がどのようなものであったかということが今日の学びの中心になりますけれども、その前にですね、彼がどういう人であったかということを、まあ、ちょっと要約して、分かち合いたいなというふうに思います。新約聖書にはですね、ヨシュアという名前が2回しか出てこないですね。まあ、アブラハムとかはよく出てきます、モーセとかね出てきますけども、ヨシュアという人は新約聖書では2回出てきます。どこに出てくるかというのを、皆さんが言っていただけると嬉しいんですが、使徒の働きの7章の45節とヘブル書の4章の8節に、ヨシュアが出て、まいります。後でまた開いてください。ヨシュアという人がどんな人であったのか、彼はどこの部族に属していたのだろうかということになるんですが、実はエフライム族になります。エフライム族っていうとはヨセフの子孫ということですね。その図面で見るとヨシュアの上にエフライム族で、エフライムヨセフとこう書いてある。ヨセフに2人の子供が生まれまして、マナセとエフライム、ね、でこのエフライムの子孫が、ヨシュアであったと聖書は、記しております。で、彼はもともとですね、最初からヨシュアではありませんで、ホセアという名前でしたけれども、モーセによってヨシュアと名前が変わりました。で、実はこのヨシュアっていうのはヘブル語名ですけれども、ギリシャ語名ではイエスになるんですね。主は救いという意味、イエス・キリストのイエスっていうのはヨシュアと同じなんです。ヘブル語にするとヨシュア、ギリシャ語訳名にするとイエス、ね、主は救いというのがこのヨシュアの本来の意味でございます。で、彼は、まあ、皆さん知ってることを私お話ししておさらいしていただきたいと思うんですけども、モーセっていう偉大な人物の従者、ね、従った人、彼に従って仕えた人でありました。あの偉大なモーセという人に見出されて、彼に従い仕えた人でありました。私は あの偉大なモーセに仕え、モーセを通して主に従うこと、主に仕えることを学んだ人であったと思うんですね。モーセに従ったことを通して、使えることを通して、主に従うこと、主に使えるということはどういうことかを学んだ人ではなかったかと思います。そしてこのモーセに彼は信頼されて、いろんな働きを任せられていった人であります。モーセの後継者になった人ですね。モーセがエジプトにおけるイスラエルの民を救い出して途中まで、導いた、その後ヨシアが引き継いで、そして民たちを、まあ、約束の地、カナンの地へと導くのであります。モーセはエジプトにおけるイスラエルの民を救った人とすれば、導き出したという人とすれば、ヨシアは約束の地へその民たちを導いた人であった。どうか皆さん、神様の御業というのは人から人へと受け継がれていくんだということを覚えたいと思うんですね。途中で終わりではなくて、受け継がれていく。モーセからヨシア、そしてまたヨシアから次の人へとバトンタッチされて行きました。まあ、モーセの後継者である。愛する兄弟姉妹、私もここでずっと奉仕することはできません。どこかで次の方に変わっていかなければなりません。新しいリーダーをモーセがヨシアに託したように、また私もこれからのことを考えたときに委ねていかなければなりません。教会はそのようにして神の国が続いてきたのです。またそうでなければならないと思うんですね。さて、ヨシアは、最後まであのカレブという人と一緒に死に至るまで神様に従い通した人でありました。彼の最後が24章のですね、皆さんちょっと見てください。29節に書かれてあります。110歳で死んだと書いてあります。29節、ずっと、まあ、24章にも告別の説教が続くわけですが、その後主のしもべヌンの子ヨシアは110歳で死んだとこう書いてあります。主のしもべ、モーセのしもべから主のしもべへと変わったのであります。主のしもべヨシアは110歳で死んだと、書かれているのであります。まあ、本当にざっとですけども、ヨシアの、人なりを見てまいりました。で、今日の23章の本論に入ります。ヨシアの国別の説教はどのようなものだったのでしょうか。あと、自らが短いということを知りつつ残していくこのイスラエルの代表たちに、ヨシアは何を語ったのでありましょうか。皆さん、最後を迎えるときに家族の人たちに何を語るでしょうか。何を残すでしょうか。最後の言葉っていうのは非常に重要な言葉ですよね。聞く者にとって非常に真剣に受け止めなければならない、そういう言葉になろうかと思います。ヨシアは何という、何を 代表たちに語ったのでありましょうか。3つ今日も挙げたいと思います。1つは過去の主の御業を決して忘れないようにということでした。過去に神様がしてくださった一つ一つの主の御業を決して忘れてはなりません。ヨシュアはですね、過去をこう振り返っているのであります。約束の地に来るまでにいろんな多くの困難や試練がありました。いろんな国を通っていかなければならなかった。その国ごとの人たちと対峙しなければならなかった。争いを好まないで通らせてくださいって、使者を送ったこともあるけれども、なかなか通してくれない。そういうところで戦って進んでいかなければならなかった。今日のところは主が戦ってくださって勝利を与えてくださったと、3節に述べております。神様が戦ってくださった、そして進んでいくことができて約束の地に入ることができた。まあね、今で考えるとよその国に入っていって占領してそこの民たちを追い払うということは許されることではありませんけれども、今日の箇所はその約束の地に入ってそこに住んでいる人たちを追い払って、そして土地を神様が与えてくださった、十二部族にその相続地を与えられたということが、語られているのであります。そしてこの24章にちょっと入りますとですね、エジプトからの出来事だけじゃなくてアブラハムのところからスタートしてるんですね。神様がアブラハムを選んで約束の地の約束の地を教えられた。アブラハム、イサク、ヤコブ、エジプトに行ったヨセフのこと、そこでの苦しみのこと、アラノ、そこから出てきたこと、アラノの生活、ヨルダン川を渡ったこと、エリコに入ってきてエリコの城を落としたことなどがずっと24章にも書かれてあります。なぜヨシュアはそのことを語ったのでしょうか。民たちが主が成してくださった、民たちに対する主が成してくださったその大いなる救いの御業を決して忘れてはならない、そのことを教えようとしたのでありました。皆さん14節をどうぞご覧ください。見よ、今日私は地のすべての人が行く道を行こうとしている。あなた方は心を尽くし命を尽くして知りなさい。あなた方の神主があなた方について約束されたすべての良いことは一つもたがわなかったことを、それらは皆あなた方のために実現し一つもたがわなかったと、こう書いた。神様の約束は全て実現してきました、一つもたがわなかったと、こうヨシュアはここで語って、いるのであります。愛する兄弟姉妹、ヨシュア記の一章を開きますと、モーセが死んだ後神様はヨシュアに現れて、これからあなたはいろんな困難に遭うけど私が共に行く、恐れてはならない、大きくあれ強くあれと語っているところがあります。そしてあなたの踏むところは全部あなたたちのものとなる。ヨルダンの向こう、日の出るところ語っています。それがその通りに なった。まあ、もちろんまだ残っているところがあったけれども、多くはそのように実現することができた、そのことがここで言われています。過去の主の御業を忘れてはなりませんよ。二つ目、それはモーセの律法を守るようにということです。6節から8節に語られています。モーセの律法の書に記されていることをことごとく断固として守り行いなさい。そこから右にも左にも外れず。7節は非常に厳しいですよね。異国の民と交わらないように、彼らの神々の名を口にしてはならない、誓ってはならない、仕えてはならない、拝んではならないと述べております。ただ今日までしてきたように、あなた方の神主にすがりなさい。このすがりなさいっていうのは、固く信頼しなさいという意味も含まれています。すが主に信頼しなさい。愛する兄弟姉妹、このモーセの律法の書に記されていることを守り行いなさいっていうのは、モーセがヨシアやまたその民たちに同じように語ったことでありました。それはヨシア記の一章の7節8節に記されています。モーセが教えたように、ヨシアよ、主の律法を守れ、左も右にもそれてはならない、私が共に歩むのだということが一章七節から八節に書かれております。後でご覧ください。皆さん、新約に生きる私たちはモーセの律法を全部守らないといけないのでしょうか。守ることもできませんし、あえて言うならば守らなくてもいい、細かいそういう律法を守らなくても、イエス様が全部律法を守ってくださり、守れない私たちのために十字架にかかって死んでくださって、律法の呪いから解放してくださったからです。だからもうそういう守らなければ救われないっていう、そういうところにいません。ただ今で皆さんに教えてきたように、あの道徳律法モーセのあの実戒は今も新約である私たちにも守らなければならない教えとして残っております。神様をのみを礼拝しなさい、偶像拝んではなりません、主の皆に唱えてはなりません、安息日を守りなさい、殺してはなりません、両親を父と母を敬いなさい、勧誘してはなりません、偽ってはなりません、人のものを欲しがってはなりません。その律法というものは今も私たちは大切な律法として受け止めていかなければなりません。皆さん、大切なことは何でしょうか。イエス様が教えてくださったことをもう一度皆さんに申し上げたいと思います。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くして何時の神を愛せよ、自分と同じように隣人を愛せよ、これが律法だ、これにまとめることができる。私はこの今二つの戒めっていうのはいつも思い出します。神様、あなたを心から愛することができるように、隣人を自分と同じように愛することができますように、 といつも願わされます。これが私たちが守っていかなければならない、モーセから受け継いでいるところの律法ではないでしょうか。もう一つのことであります。それは神様の律法を守るか守らないかによって私たちの将来が決まっていくということです。主の律法に従って歩んでいくかによって、従って歩んでいくことによって神の恵み祝福に預かり、それに従わないときに私たちはいろんな災いに遭わなければならない、そのことが警告としてですね、12節からずっと語られております。モーセがイスラエルの民たちを集めて祝福と呪いを述べたところが申命記28章29章に書かれてあります。呪い、まあ、災いというふうに置き換えてもいいかもわかりません。神様の約束、御言葉、教えを従う者に神様は祝福を与え、太陽を昇らせ、雨を降らせ、収穫も豊かになり、子供も与えられ、家畜も増えていく、仕事が祝福される、あなた方たちは周りの国の人たちから素晴らしい民と言われるようになる。しかし逆の場合は、従わないならば天は閉ざされ、収穫はなく、仕事も少なく、そういうことがですね、28章29章に語られているのであります。ヨシュアもここで同じように、主の律法、主の契約を守るなら祝福され、破るなら土地を奪われて滅んでいくことになりますと教えています。それがこの後半で警告として語られていることであります。兄弟姉妹、ヨシュア記の次の書、詩式を読んでいきますと、民たちが神様から離れて異国の神々を拝むようになったことが書いてあります。どうなったでしょうか。いろんな災いが彼らに災いを受けました。その度ごとに神様助けてくださいって声を叫ぶと、神様があのギデオンやサムソンのような獅子を怒られたとこう書いてあります。さらにダビデの時代、ソロモンの時代、王様が次から北王国、ユダ王国変わっていく中で、民たちはどんどんどん堕落していって、どうなりましたか。リーダーも民たちも神に背を向けて反逆して、偶像の神々を拝んだり、霊的な会員の罪を犯したり、神様はアッシリアの国を送って、国は滅んでいきました。バビロンという帝国を神様は起こして、民たちを遠い国へと連れて行きました。神様の約束を守る、いや守らない、それによってその分かれ道となっていく、 旧約のほどではないにしてもね、そういう災いが続けて起こるということではないにしても、一つ言えることは、神様に従って歩む道に神様は本当に祝福を与えてくださる方だということを覚えたいと思うのです。皆さんどうですか？私も信仰生涯、40年近く歩んできました。神様に仕えてきました。失敗もしてきました。いろんな罪も犯してまいりましたが、神様にそして従って今日まで来ることができました。神様が祝福してくださっていると信じることができます。もし神様に背を向けてもう教会に行かなくなり、この世の人と同じように生きるようになり、歩んでいたとしたらどうなっていただろうかと思うのであります。主に従い通す、ヨシュア、その一緒のカレブっていう仲間もいましたけども、最後まで主に従い通した人でありました。ヨシュアの晩年の言葉、皆さんご存知でしょうか？我が家と我が家は主に仕える。それが24章の15節に書かれてあります。私と私の家は主に仕える。これがヨシュアの晩年の言葉でございました。最後まで主に従い通す、主に仕える、そのような姿を見ることができます。皆さん、ヨシュアのこの昔の人であり、昔の人でありますけれども、私たちとは全然関係がないということでしょうか？いいえ、そうではありません。神様のなしてくださった御業を忘れることがありませんように、主に愛されたものとして主の大切な律法を守ることができるように、そしてヨシュアのように従い通していく、そうでありますようにと祈りたいと思います。じゃあお祈りいたしましょう。神様、今日の聖日の朝をありがとうございます。ヨシュア記を通してあなたの御心を学ぶことができてありがとうございます。旧約聖書を紐解くときに、神様、理解に苦しいところもありますけれども、難しくてわからないところもたくさんありますけれども、神様が正しいお方であり、あなたに従って歩む者にあなたは私たちが思う以上はるかに超えた祝福を与えてくださるお方であることを学ぶことができます。神様、どうか主がなしてくださった素晴らしい救いの御業を忘れることがないように、主の恵みに日々いつも感謝して歩んでいきますように、あなたを愛し隣人を愛することのできるように、神様の律法を守る者としてください。あなたに従ってこれからも歩んでいけるように助けてください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通してお捧げいたします。 アーメン。